メリットというのは先生どのようにお考えになっていますか。
はい、肝臓がんの患者様は多くが肝機能の低下を伴っていることが多く、がんに対する治療だけではなく残っている肝機能をいかに温存できるかということで予後が大きく左右されます。さらには再発した時の治療に備えるという点でも肝機能は可能な限り温存することが重要です。ラジオ波は外科手術と違い肝臓を切除する必要はございません。肝機能を温存することができ体の負担が少なくて済むということは大きなメリットと言えます。一方再治療が容易であるということも大きなメリットです。一度のラジオ波でがんを焼き切れなかったりまた治療時間が長くなってしまったりする場合にはあらかじめ2回もしくは3回に分けて治療を行うことが可能です。肝臓がんは再発しやすい、その度に治療が必要になります。この点からも繰り返し治療可能なラジオ波は肝がんの患者様にメリットが大きいと考えられます。
例えば何個もある場合に、はい、1日の手術の中で、はい、その治療を行うのか日を改めるんですか。
はい、前日までに治療計画を練るんですが、はい、まあ、体力がある方また、ご高齢の方とか若い方とかその方に応じて、まあ、最大で1日に10個から15個まで差し分けて焼いて残ったものは1週間後にまた焼く、それでトータルで20個30個焼くということもこれまでにやりました。
そうですか。傷は残るんでしょうか。
はい、針は非常に細い、まあ、1.5 ミリ程度ですので、まあ、皮膚の傷というものは針を刺すための、まあ、約5ミリ程度の傷が残るだけで済みます。
麻酔をしてくださるんですか。
そうですね、その点なんですけども非常に組織の温度がラジオ波で熱くなりますので痛いという問題点があったんですが、これに対して、私たち岩手医大附属病院では苦痛を軽減するために鎮痛剤と鎮静剤を併用することで無痛ラジオ波焼灼療法というものを実施しております。ほとんどの患者様で痛みを感じることがない治療を可能としており、アンケートですと、まあ、9割以上の患者様が痛みが全くなかった、寝ている間に終わって全く覚えていませんという回答を得ています。もちろん無痛ラジオ波焼灼療法中は患者様は眠った状態になりますので呼吸を止めて狙って針を刺すということを、まあ、作業ができなくなるんですけれども、まあ、私たちの経験に基づいて息を止めなくても針を押し進めて腫瘍の中央に刺すという技術を、まあ、習得した上で行っております。
先生、この治療にどのようなこう危険があるのかというところも伺っておきたいんですけれど、はい
は
い、
まるっきり安全ですと言いたいんですが、はい、やはり危険というものもございます。多くの患者様で治療後に発熱や痛みが起こるのですが、これは、まあ、解熱剤や鎮痛剤で対応可能なものです。
はい、
この他に針を刺すので出血してしまったり肝臓に炎症を起こすことで膿がたまったり肝臓の近くにある胃や腸に穴が開いたり火傷を起こすということが稀にあります。一般的に経験の多い医師が行えば、また経験が多い施設ではトラブルが少ない傾向にございます。
伺ったところによりますと黒田先生は今もう人材育成の方にも携わってらっしゃるということで、
後進をいっぱい育てて県内でこういう治療が積極的にできるようになればいいなというふうに思っています。
はい、
また東北中の病院で盛んに行うことができれば多くの患者さんが救えるんじゃないかなというふうに思っています。
治療成績はいかがでしょうか。
はい、岩手医大なんですけれども平成12年に、まあ、導入しました、 今年の6月までに延べなんですが1850例の肝臓がんの患者様に治療を行いました。がんの刺した、数なんですが大体2800病変に対して行っています。岩手医大で過去に肝がんに対して初回治療としてラジオ波焼灼術を行った患者様560人を調査しましたところ、5年生存率は 60% という結果で、一般的な外科切除とほぼ同じような結果でした。また局所の再発、つまりがんを残してしまう確率というのは、術後5年間で 5% と非常に低い確率で高い根治性も示されています。そもそも肝がんは再発が非常に多く複雑ながんなんですけれども、繰り返し治療することがありますが、体の負担の少ないラジオ波治療は肝機能が許す限り繰り返し行うことができるというメリットがございます。
先生たちのような腕のいい、この確かに中心にさせるお医者さんっていうのは訓練ですか、それとも何か実際にモニターで確認して確かなところにさせるものなのか、はい、岩手大附属病院でも確かな医師を育てるための取り組みってなさってると思うんですが、
はい、できるまでには、50例ほどは上級医の下でトレーニングが必要だというふうに言われています。で私たちの取り組みとしましては、例えば下見の超音波の検査を徹底してやる、超音波の技術をとにかく上達させるということをまず取り組んでおり、さらには画像診断ですね、超音波だけではなく CT、MRI、いろんな写真をしっかり読影できるようにするようにトレーニングを取り組んでいます。また選手のアシストするようなコンピューターを用いた画像解析などにも積極的に取り組んでいて、大きな、貢献というか力を感じています。
技術の正確さというんでしょうか、熟練度が求められる治療法ですけど、しっかりそれをアシストしてくれる画像診断であったり、いろいろなものも読み解いてというんでしょうか、いるということなんですね。実際に実施件数東北でも上位ということで、
そうなんです。これまでの実施件数というのは東北で1位で、全国でも上位に位置しております。がんの中央に正確に針を到達させるという技術が不可欠な治療なんですけれども、位置が数ミリずれたところに熱を加えると、正確な肝細胞まで失ってしまいます。安全性を高めるためには技術の正確さ、熟練度が求められる治療と考えられるんですけれども、専門的に行っている施設であれば、しっかり治療を受けられるのではないかなというふうに考えています。
今日はとても興味深いお話を伺いました。最後にまとめのお話をお願いします。
肝がんは早期診断と徹底した治療、再発の早期発見が非常に重要です。そしてラジオ波焼灼術という、強力な局所治療により良好な成績を上げています。慢性の肝臓の病気があってがんが心配だという方、そして肝臓に腫瘍があるよ、調べた方がいいよというふうに言われた方、さらには進行がんがあって治療が難しい、諦めた方がいいよなどと言われてお困りの患者様は、一度気軽に私たちの外来にお越しいただければと思います。